は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたとあります。スミルナという町にあるキリスト者の群れはこのような始めであり終わりであり死んでまた生きておられるイエス様を見上げることが必要でありました。このキリスト者の群れは迫害の中に置かれ、そのために常に死に直面していたからです。彼らは苦難と死とを恐れる危険があったんです。このために主は死に至るまで忠実でありなさいと彼らに言っておられるのであります。死に打ち勝った方を示されることはあらゆる不安を取り除いてくれます。スミルナにある集会は死に打ち勝ったイエスを知りました。私たちも死に打ち勝ったイエス様を知ることによってスミルナの集会の人たちと共に死に打ち勝つことができるのです。コリント第一の手紙15章5中5節と5中7節に、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと。これはまたスミルナの集会のクリスチャンたちの確信でもありました。スミルナの集会は全てのこの世を超えた力に対立しているのであります。スミルナの集会は弱く、そして無力でありました。しかし、主が彼らの後ろ盾になっておられました。全て主により頼む者は、あらゆる環境に打ち勝ちます。さらに死に対しても打ち勝つのです。主イエス様は死の道を歩かれました。したがって集会の道も死に至っているのです。しかし主は死に打ち勝ちました。そして主はご自分に従おう者たちを導き通し、その人たちと共に歩み、そしてその者たちを力つけようとされているのです。この世にあっては多くの道が破局に終わります。しかし主とそれに続く集会においてはこのような破局がありえません。集会における最後のものは死で終わるのではなくして命に至るのです。キリスト者は主の御手のうちに迫害においてもまた死においても守られています。何者も主の御手からその信者たちを引き離すことはできません。続いて第2番目の手について考えてみましょうが、すなわち集会の迫害は主と共であったということについて考えてみたいと思います。スミルナの集会は大きな建物も持たず、金持ちの信者も持たず、極めて貧しい集会でありました。しかしこの集会は主に喜ばれていたのです。この集会は例えばエペソの集会のように少しの非難も受けていないのであります。見たところ、スミルナの集会は何一つ目立ったことはしていないように見えるのです。 この紹介はただそこにあるだけのように見えるのです。そしてただ人々からの不正に対して耐え忍んでいるだけのように見えるのです。スミナの紹介は人々からの圧迫を受け、持ち物を取り去られ、そして罵られているのであります。スミナの紹介の人たちはロマ書8章36節に書いてありますように、ほふられる羊のように見えたんです。しかし引き上げられた主イエス様は、私は知っていると言われているのです。主はご自身の経験から圧迫され、持ち物を取り去られ、罵りを受けるということがどのようなことであるかということをよく知っておられるのです。主イエス様もまた何もなすことができず、ただ忍耐する、耐え忍ぶことだけしかないという経験をされたのです。ルカ伝22章53節に、今はあなた方の時です、暗闇の力ですと書いてありますし、またヨハネ伝19章の11節に、あなたは私に対して力を持っていると、主イエス様はピラトに対して言っているのであります。イエス様はもはやご自分の手を病んでいる人たちの上に置くことができず、ただ十字架に釘つけられるだけとなったのです。主イエス様はもはや何もなすことができず、ただ静かに耐え忍ぶだけしかなかったのであります。主イエス様ご自身が苦難の多くになられました。このゆえに主イエス様はご自分の紹介の苦しみがお分かりになるのです。スミラの紹介は主と同じ道を歩いていったのです。すなわち同じ道とは、圧迫と持ち物を取り去られると罵りを受ける道であります。スミラの集会の人たちはすなわち圧迫を受け、迫害を受けたのです。まあ、この教会はいつの時代においても迫害を受けるのです。そして誰からも認められることがないのであります。ヨハネ伝15章19節にイエス様は次のように言われたのであります。もしあなた方がこの世のものであるなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。主イエス様もこの世の人々から憎まれました。したがって、まことのキリスト者もこの世の人々から憎まれるのです。同じことが貧しさについても言われます。主イエス様も貧しかったのです。コリント第2の手紙8章9節に、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですとあります。多くの信者たちが主イエスに従うことのゆえに、その持ち物を奪い取られることになったのです。ヘブル人への手紙10章34節に、 あなた方は、捕らえられている人々を思いやり、まだもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、一部の財産が奪われても、喜んで忍びました。自分の財産が奪われても喜んで忍びましたと。スミナの集会の信者たちは持ち物を取り下がれ、あるいは人々からのボイコットを受けたのです。スミナの信者たちは迫害を受けたために守るものもない裸同然のものとされ、また持ち物を奪い取られたために財産のないものとされたばかりではなくして、さらにその名誉すら奪い取られたとされていたのであります。これがこの人たちが受けていた罵りなのであります。主イエス様も同じ経験をされたのです。イエス様が十字架につけられたとき、多くの人々はそれがイエスの罪のためであると考えておりました。イサヤ書53章4節に、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。すなわち彼イエスは自分の罪のために罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。けども私たちは知ってるんですね。イエス様は自分の罪のためではありません。イエス様は我々の罪のために罰せられ打たれ苦しめられたものとなったのであります。スミナの集会は圧迫の中に置かれていたのです。ギリシャ語で圧迫という言葉を絞ることを意味しているのです。ちょうどブドウを絞ってブドウの中枢を作るときにこのような言葉が用いられるのです。前にスミナの町の名前の意味がモツヤクから来ている、そしてそのモツヤクが細かく砕かれると良い香りを放つことを見てきたように、信者たちもブドウの実のように絞られることによって、すなわち圧迫を受けることによって良い香りを放つようになるのであります。スミナのクリスト者の群れは主のために苦しむ備えができていたのです。この集会は無欲であって、何もできず、ただできることは苦しみを耐え忍ぶことだけでした。これは未信者の主治の持つ多くの姉妹の経験する運命なんです。彼女たちも何もすることができず、ただ苦しみを耐え忍ぶことができるだけなのです。しかしイエス様のために苦しむこと、また福音のために苦しむことは主の喜んでくださることです。もちろん姉妹たちは主のなさる奇跡を待ち望むことができ、救われそうもなくても主人たちの救いのために感謝することができるんです。主は生きておられます。主は創造者なる神です。このスミナの集会は圧迫を受けたばかりではなく、またその持ち物も奪い取られたのです。私たちの生活を豊かにし、また潤してくるすべてのものを奪い取られるということは決してたやすいことではありません。しかしスミナのクリスト者にとっては